8ページ。ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピックを応援しよう。岡谷市市政施行90周年記念式典を開催します。ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピックを応援しよう。ミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピックが3月に開催されます。岡谷市に関連する選手、チームの出場が内定しています。小池岳太選手、出場種目、パラアルペンスキー、1982年生まれ、岡谷市出身、所属、株式会社 JTB、コミュニケーションデザイン、競技歴、大学1年時にオートバイ事故で左腕に障害を負い、パラスポーツと出会い、アルペンスキーへ挑戦。パラリンピック6大会連続出場内定。冬季スポーツが身近な岡谷市で育ち、多くの先生方、指導者の皆様、そして地域の皆様との温かいご縁に恵まれました。今大会でパラリンピック6度目の出場という大変光栄な機会をいただけることになりました。これまで支え、導いてくださったすべての皆様に心より感謝申し上げます。皆様への感謝を胸に力の限りを尽くし、これまでの集大成として最高の滑りをお見せできるよう全力を尽くします。世界の舞台でタフなコースと世界の若き才能たちに臆することなく挑戦してまいります。皆様の温かいご声援をいただけますと幸いです。写真が2枚あります。写真説明。写真は右上にあります。庁舎の外壁に2本の垂れ幕が掲げられています。左側、小池岳太選手。右側、倉坪和弘選手の応援するものです。2枚目、左下にあります。総出市長と小池選手が窓際に立っています。二人で国旗を持っています。国旗の上部には、必勝小池岳太選手と黒文字で書かれています。中央赤い丸の中には、グレーで選手のスキー姿と雪の結晶が見えます。白地には、黒、赤、青色の文字で応援メッセージが隙間なく書かれています。説明終わり。パラアイスホッケー日本代表チーム。岡谷市の山彦スケートの森を練習拠点としているパラアイスホッケー日本代表チームがミラノ・コルティナ2026冬季パラリンピックに出場します。2018年の平昌大会以来2大会ぶりの出場となります。夢の大舞台、2010年バンクーバー大会以来のメダル獲得を目指します。写真が1枚あります。写真説明。パラアイスホッケーに関するお祝いのメッセージがボードに貼られているところの写真です。写真説明終わり。お知らせ。岡谷市市政施行90周年記念式典を開催します。令和8年度は岡谷市が市政施行90周年を迎える大きな節目の年です。市政施行から今日まで、岡谷市の歴史を築き上げてこられた先人の皆さんの努力に感謝するとともに、輝かしい未来を共に祝うため、記念式典を開催します。市民の皆さん、一人一人が主役です。郷土の歴史を振り返り、岡谷市の未来に向けた新たな一歩を共に踏み出しませんか？式典、基調講演ともに予約なしでどなたでも参加できます。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。日時、4月25日土曜日、午前10時から記念式典、午前11時から基調講演、場所、カノラホール大ホール、演題、夢を力に、誠実努力と創造と挑戦で、諏訪から世界へ、そして未来へ。講師、元セイコーエプソン株式会社 代表取締役社長臼井実さん。申し込み不要、参加無料。問い合わせ秘書広報課内線1511。9から15ページ。インフォメーション。今月のお知らせ。お知らせ。令和8年度の軽自動車税、種別割。軽自動車をお持ちの皆さん、各種手続きを忘れずに行いましょう。軽自動車税、種別割は、毎年4月1日時点における軽自動車、原動機付き自転車、または使用車、が納める税金です。1年分の税金がかかるため、4月2日以降の取得、廃車による月割り制度はありません。令和8年度の納税通知書は5月上旬に発送します。廃車、名義変更などの手続きはお早めに。軽自動車などを譲渡や廃車したときは、4月1日までに手続きが済んでいないと引き続き課税されます。名義や住所が変わった場合なども手続きは速やかにお願いします。詳しくは次の該当機関へお問い合わせください。車種、手続きの窓口、問い合わせ順にお知らせします。4項目あります。1、原動機付き自転車など 125cc 以下のバイク、市役所税務課、電話234811内線1127。2、軽四輪、軽三輪自動車、軽自動車検査協会、長野事務所松本支所、電話050-3816-1855。3、軽二輪自動車、250cc 以下のバイク、長野運輸支局、松本自動車検査登録事務所、電話050-5540-2043。 4. 小型二輪自動車 250cc を超えるバイク、長野運輸支局松本自動車検査登録事務所、電話050-5540-2043。障害者の軽自動車税減免制度があります。減免基準、3件あります。1、障害者手帳、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などを持ち、障害の程度が一定基準以上であること。2、車検証に記載されている所有者が障害者本人であること。ただし、手帳の種類、障害者の年齢によって例外あり。3、障害者本人、障害者と生計をいつにする人、または障害者と生計をいつにする人がいない場合、日常的に介護する人が運転すること。申し込み、軽自動車、種別割、申請期間、納税通知書が届いてから5月25日月曜日まで。受付窓口、市役所税務課、支所では受付できません。必要書類、減免申請書、窓口にあり、納税通知書、車検証、障害者手帳、運転者の運転免許証、申請者のマイナンバーカード。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、税務課、内線1127。お知らせ、20歳を迎える学生の皆さん、国民年金保険料の納付を猶予できます。国民年金保険料学生納付特例について、国民年金は20歳以上であれば、学生も加入しなければなりません。しかし、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される、学生納付特例制度の対象になります。対象となる人、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校などに在学する学生で、本人の前年の所得が 次の計算式で計算した金額以下、または失業などの理由のある人。所得の目安、128万円足す、括弧、扶養親族等の数、かける38万円。括弧閉じる。申請方法、次の必要書類をもって、市民生活課、国民年金窓口、または年金事務所で手続きできます。電子申請でも申請が可能です。申請に必要な書類、基礎年金番号がわかるもの、在学期間がわかる学生証の写し、または在学証明書の原本。詳しくはと QR コードがあります。問い合わせ、市民生活課、内線1158、岡谷年金事務所、電話233661。お知らせ、障害のある人には自動車税の減免制度があります。県では、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、または、戦傷病者手帳を持っている人で、一定の要件を満たす場合に、自動車税、環境性能割、種別割等を減免する制度を設けています。詳しくは、南信県税事務所、諏訪事務所までお問い合わせください。申請方法、県税事務所窓口のほか、郵送、インターネットを利用した長野電子申請、QR コードでの受付も可能です。長野県南信県税事務所諏訪事務所、郵便番号392-8601、諏訪市上川1-1644-10、諏訪合同庁舎3階、電子申請アドレス、http://sdetail.jp/prefhyn-agano-uslash/offer-list-underbar-det-ail.action-equal-2921-8 QR コードがあります。減免制度についてのホームページ https://www.pereft-ground.html QR コードがついています。問い合わせ、長野県南信県税事務所諏訪事務所、電話572905。環境、4月より家庭ゴミのゴミ出し、持ち込みが変わります。4月より一般家庭から出る埋め立てゴミと蛍光管、電球の収集頻度と株式会社アイコーポレーションへの持ち込みの内容などが次の通り変わります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。埋め立てゴミ、定位置での収集を月1回から2ヶ月に1回、奇数月に変更します。収集日以外は株式会社アイコーポレーションで受け入れをします。蛍光管、電球、定位置での収集を月1回から3ヶ月に1回、6月、9月、12月、3月に変更します。収集日以外は店頭回収で受け入れをします。株式会社アイコーポレーションへの持ち込み。丸1、定休日、 毎週火曜水曜日8月15日から16日12月31日から1月3日2持ち込みできるもの埋め立てごみ草落ち葉使用済み電池なお剪定枝の持ち込みができなくなります。詳しくは2月に全戸配布したチラシまたは令和8年度版収集カレンダーをご覧ください。正しい分別にご協力をお願いします。ゴミや資源物の誤った分別をすると収集運搬や処理をする際に火災や怪我をする可能性があり大変危険です。捨て方がわからない場合はゴミカレンダーや分別ガイドなどを参照したり環境課へお尋ねください。正しい分別にご協力をお願いします。5項目あります。1燃やすゴミに医療用注射器や針を出さないでください。2埋め立てゴミにリチウムイオン電池を含む電池類や小型家電、ドライヤー、電気ポット、時計などは出さないでください。3金属ゴミにリチウムイオン電池を含む電池類、小型家電、ライター、ガスが残ったスプレー缶などを出さないでください。使い切って穴を開けたスプレー缶は可能。4蛍光管、電球、ガラス瓶に割れたものは出さないでください。割れたものは埋め立てゴミに出してください。5ハンディファンや加熱式タバコなどのリチウムイオン電池内蔵製品及び膨張変形したモバイルバッテリーは市では回収できません。購入したメーカーへ問い合わせるか株式会社アイコーポレーションでの有料処理となります。問い合わせ環境課内線1447-1448環境リチウムイオン電池を含む充電式電池の処分方法市では JBRC 会員企業製の充電式電池リチウムイオン電池ニカド電池ニッケル水素電池及び携帯電話スマートフォンへの充電を主機能とするモバイルバッテリーの回収を行っています。電極をセロハンテープなどで絶縁して次の場所へ出してください。5項目あります。1収集定位置9月3月の埋め立てゴミの収集日2サンデーリサイクルデー奇数月の最終日曜日に実施3株式会社アイコーポレーションへの持ち込み4市内回収協力店での店頭回収5岡谷市役所環境課窓口市内回収協力店検索とあり QR コードがついています。なお電池を金属ゴミや埋め立てゴミとして出さないでください。モバイルバッテリーのみ本体回収です。ハンディファンや加熱式タバコなどのリチウムイオン電池内蔵製品および膨張変形したモバイルバッテリーは市では回収できません。購入したメーカーへ問い合わせるかアイコーポレーションでの有料処理となります。なお JBRC 会員企業製品以外は回収できません。 JBRC 小型充電式電池のリサイクル活動を行う団体JBRC 会員企業検索の QR コードがついています。問い合わせ環境課内線1447-1448環境粗大ごみの処分方法について。粗大ごみ大型の家具や小型家電製品などの処分は次の方法で行ってください。3件あります。1大型の燃やすゴミは諏訪湖周クリーンセンターへ持ち込む。持ち込みには大きさの制限などの条件があります。2ゴミ処理の専門事業者へ依頼する有料。3リネットジャパンリサイクル株式会社及びジモティといった民間企業のサービスを利用する 一部有料。市ホームページから1から3の処分方法について確認できます。1-2、市内の粗大ごみ回収専門業者についてはこちらからと QR コードがあります。3、家電4品目、小型家電の宅配回収についてはこちらからと QR コードがあります。3、不要品のリユースについてはこちらからと QR コードがあります。問い合わせ、環境課、内線1447-1448。募集、市民農園を借りて野菜作りをしてみませんか？市が管理している市民農園を活用し、野菜作りをしてみませんか？1区画は家庭菜園に適した広さです。使用者を募集している市民農園、6箇所あります。1、東堀に1区画。2、小萩郵便局東3区画。3、おさちな宿母1区画。4、京セラ西1区画。5、若宮簡易郵便局北1区画。6、山手町3丁目新規3区画。使用期間、4月1日から1から5年間。使用料1区画年間1500円。募集期間、2月25日水曜日から3月19日木曜日。申し込み多数の場合は抽選。申し込み方法、窓口または電話にてお申し込みください。なお、農園の場所、区画、使用期間など、詳しくはお問い合わせください。写真があります。ザルにナス、トマト、ピーマンなどが盛られた写真です。問い合わせ、農林水産課、内線1487。募集、野菜作りの基礎が学べる研修農園参加者募集。研修農園は農業を始めたい、野菜栽培の知識を身につけたいなど、農業に関心を持っている市民の皆さんが農業の基礎を習得する場です。講師の指導のもと、楽しく、わかりやすく野菜作りの基礎を学べます。場所、市民体育館駐車場西側、面積1区画約30平方メートル、参加費年間6000円、種苗代別途、スケジュール4月から11月に17回講習会を実施します。各週木曜日の午前9時から11時、栽培品目、シルクスイート、さつまいも、じゃがいも、ネギ、トマト、白菜など約20種類。対象、市内在住の野菜栽培初心者、野菜作りを基礎から学びたい人で、講習日以外にも自分の区画を世話できる人。定員、個人またはグループ4名以内、7組。募集期間、2月25日水曜日から3月19日木曜日。申し込み方法、窓口または電話にてお申し込みください。問い合わせ、農林水産課、内線1487。お知らせ、田畑を貸したい人と借りたい人を取り持つ、農地の貸し借り相談会を開催。農地の貸し手と借り手が直接貸し借りの交渉ができる相談会を開催します。貸したい農地をお持ちの人、春から農地を借りて耕作を始めたい人は、この機会にぜひご参加ください。当日は地元の農業委員や農地利用最適化推進委員に農地や農業について相談することもできます。日時、3月7日土曜日、午前10時から11時、場所、市役所6階、605会議室。応募方法、事前に窓口、または電話にてお申し込みください。なお、当日参加も可能。写真が1枚あります。テーブルに5人の男女が、 一枚の紙を見て相談をしています。写真説明終わり。問い合わせ農業委員会事務局内線1488-1489。お知らせ。未経験者向け直売所出荷説明会を開催します。農産物直売所への出荷を希望する人を対象に説明会を開催します。作った野菜が余ってしまう、自分の作った野菜をたくさんの人に食べてもらいたい、農業で収入を得たいなど興味がある人はぜひご参加ください。各直売所の紹介、直売所出荷までの流れと出荷の注意点などについて JA 信州諏訪指導員より説明します。日時3月7日土曜日午前9時から10時、場所市役所6階605会議室。応募方法、事前に窓口または電話にてお申し込みください。当日参加も可能。写真があります。直売所の写真です。4段の棚が2列あり野菜が載っています。問い合わせ農林水産課内線1487。
募集。ロマネットに広告を出しませんか？ロマネット内に掲示する有料広告を募集しています。ロマネットは市内外から多くの人が来館する施設ですので、大きな宣伝効果が期待できます。企業の宣伝や PR の場としてぜひご活用ください。掲載期間は1年単位、4月から翌年3月が基本ですが、募集は随時行っています。1年間掲載するとお得ですので、4月からの掲載がおすすめです。掲載希望や不明な点などありましたらお問い合わせください。掲示場所が3カ所あります。1、掲示場所1階エントランスホール。掲示単位1区画、利用料年5万円、備考1年未満の場合は決定月から月額4200円。2、掲示場所2階廊下、掲示単位1区画、利用料年5万円、備考1年未満の場合は決定月から月額4200円。3、掲示場所男女ロッカー室、ロッカー内側、掲示単位一口、利用料月100円、備考最低口数10口以上、10口単位、最大口数200口。問い合わせ健康推進課内線1181。お知らせ。私立岡谷美術考古館休館のお知らせ。制度移行による切り替え作業のため次の通り休館します。ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。休館期間3月25日水曜日から4月4日土曜日。私立岡谷美術考古館では美術・考古資料の調査研究を進め、さらなる発展した事業展開をするため、4月より指定管理者による管理運営に移行します。審議会による審査や市議会の議決を経て、公益財団法人岡谷文化振興事業団を指定管理者に決定しました。指定期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までです。指定管理者制度は公の施設の管理に民間ノウハウを活用し、サービス向上及び経費節減を図ることを目的とする制度です。なお、市民の皆さんはこれまで通り施設をご利用いただけます。市立岡谷美術考古館建物正面の写真があります。問い合わせ私立岡谷美術考古館電話225854。お知らせ。転出手続きはオンラインでもできます。他の市区町村へ引っ越し予定でマイナンバーカードとスマートフォンなどの電子機器を持っている人は、オンライン申請により転出手続きと転入の予約を行うことができます。 マイナポータルから手続きすることで、転出元である岡谷市役所への来庁は原則として不要になります。
また、転入先の市区町村の窓口でも、申請書の記入が原則として不要ですので、手続きが簡単になります。ぜひご活用ください。
手続きに必要なもの、スマートフォンなどの電子機器、マイナンバーカード、署名用電子証明書の暗証番号、6桁から16桁の英数字、利用者証明用電子証明書の暗証番号、4桁の数字、問い合わせ、市民生活課、内線、1153-1155。お知らせ、あなたの声を聞かせてください。3月は自殺対策強化月間です。3月は就職や転勤、進学や引っ越し、家族や友人との別れなど、生活環境が大きく変動しやすい時期で、自殺者数が増える傾向にあります。ストレスを感じたら休息をとって心身を休め、悩みや不安を抱えて困っていたら、一人で悩まず、まずは信頼できる人に相談しましょう。また、身近な人が悩んでいることに気づいたら、声をかけてゆっくり話を聞き、必要に応じ相談機関につなぎましょう。相談機関のサイトのご案内です。2件あります。1、厚生労働省守ろうよ心相談窓口の情報をわかりやすくまとめたサイトです。 SNS やオンラインチャットなどの相談窓口も紹介しています。QR コードがあります。2、心の体温計。心の健康状態をパソコンやスマホなどで簡単にチェックできるアプリです。相談機関も掲載しています。心の病気の兆候があれば、早めに相談機関や医療機関に相談しましょう。QR コードがあります。電話相談、2箇所あります。1、長野県精神保健福祉センター。電話 026-266-0280。受付日時午前9時から午後4時30分。平日。2、長野命の電話。2箇所あります。A、長野。電話 026-223-4343。B、
松本。電話 026-388-8776。 受付時間はいずれも毎日午前11時から午後10時。問い合わせ、健康推進課、内線1164。
お知らせ、令和7年度航空衛生推進研修会市民公開講座を開催します。歯周病は心疾患や糖尿病との関連が指摘されており、全身の健康に大きな影響を与えます。今回は30歳以上の成人の約 80% がかかっていると言われる歯周病がどのようなものなのか、早期発見と適切なケアのために日常生活で実践できるお口の清掃ポイントについてもお話しいただきます。健康長寿を目指す皆さんに役立つ情報が満載ですので、この機会にぜひご参加ください。参加者には歯ブラシ1本プレゼント。歯周病に気をつけて健康長寿に。日時、3月7日土曜日、午後3時から4時20分予定。会場、午後2時30分。場所、カノラホール、小ホール。
講師、松本歯科大学教授、歯周病科。
日本歯周病学会理事長、吉成信夫先生。
吉成信夫先生の顔写真があります。
申し込み不要、聴講無料。問い合わせ、健康推進課、内線1181。お知らせ、福祉タクシーをご利用ください。岡谷市福祉タクシーは、市内に住所がある80歳以上の人や、障害のある人が、地域とつながりを持ちながら、生き生きと生活を送るために、通院、買い物、入浴などの移動や、外出手段として利用できます。利用料、1回300円。なお、利用券1枚3000円、10回分。利用条件4件あります。 1. 岡谷市内を運行します。市外に行くことはできません。2. 出発地から目的地までが1回の運行です。途中、他の場所に寄ることはできません。3. 行きと帰りに利用したいときは、2回分の予約をしてください。4. 運行台数が限られており、予約が集中すると希望の時間に利用できないことがあります。
なお、詳しくはホームページをご覧いただくか、社会福祉課までお問い合わせください。
QR コードがあります。また、福祉タクシー利用券の写真があります。問い合わせ、社会福祉課、内線1222。お知らせ、川岸東5丁目分譲地の価格を改定しました。現在分譲している川岸東5丁目分譲地の価格を見直しました。土地をお探しの皆さん、ご検討ください。場所、川岸東5丁目6583番19、分譲区画1区画、先着順、面積 374.58 平米、113.3 坪、平米単価1平米あたり7100円、1坪あたり23500円、売却予定価格266万円。分譲地の場所の写真と地図があります。県道下諏訪辰野線を岡谷方面から辰野方面に向かって、川岸駅より南に 2km ほど進んだところで、JR 中央本線と天竜川の間にあります。なお、詳しくは市ホームページをご覧いただくかお問い合わせください。QR コードがあります。問い合わせ、まちづくり整備課、内線1334。健康、岡谷市民病院健診センター、健診の予約が始まります。市民の皆さん、1年に1回は健診を受診して、自分の体をチェックしましょう。岡谷市民病院で実施している人間ドックなどの検診の4月以降の予約が始まります。パソコンやスマートフォンなどからできるウェブ予約も行っています。24時間いつでも予約が可能で、空き状況も確認できます。この機会にご利用ください。申し込み方法、電話、または岡谷市民病院のホームページからお申し込みください。予約開始日時、3月2日月曜日午前8時30分から。なお、予約開始当日は電話や回線がつながりにくいことが予想されますので、ご了承ください。岡谷市民病院建物の写真があります。また、ウェブ予約の QR コードがあります。問い合わせ、岡谷市民病院健診センター、電話238050。
健康、毎年3月1日から8日は女性の健康週間です。厚生労働省では毎年3月1日から8日までを女性の健康週間と定め、女性の健康に関する知識の向上と女性を取り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図るため、国民運動を展開しています。また、健康日本21第3次では、女性はライフステージごとに女性ホルモンが劇的に変化するという特性などを踏まえ、人生の各段階における健康課題の解決を図ることが重要であると言われています。この機会に、自分の体へ目を向け、日頃の生活習慣を振り返ってみませんか？気になること、心配なことは相談してみましょう。相談窓口が2件あります。1、岡谷市女性のための健康相談、予約制、相談無料、QR コードがあります。2、産婦人科オンライン相談、会員登録必要、相談無料、LINE の QR コードがあります。問い合わせ、健康推進課、内線1184。
健康、65歳以上の皆さんを対象とした猫まぬ先のピンピンキラリ教室の募集が始まります。 対象者の皆さんに令和8年度の猫間の先のピンピンキラリ教室のご案内を郵送しました。マシントレーニングやウォーキング、ヨガ、脳トレ、椅子に座ってできる運動などさまざまな内容が体験できる教室があります。ご自身に合った運動強度や内容の教室を選ぶことができますので、お気軽にご参加ください。仲間と一緒に運動することや栄養、口腔、認知症予防について学ぶことでフレイルを予防し、元気で生き生きとした生活を目指しましょう。対象、令和8年12月31日までに65歳以上になる人。事業対象者、要支援、要介護認定者を除く。申し込み期限、3月4日水曜日、介護福祉課必着。なお、申し込み多数の場合は、今まで市の介護予防教室に参加したことのない人を優先し、抽選で参加者を決定します。先着順ではありません。また、当選者の発表は、ご本人への電話をもって返させていただきます。落選者へは連絡はいたしません。参加無料。なお、教室により会場使用料をご負担いただく場合があります。無料送迎あり、自宅と会場間、または最寄りの公開所と会場間、教室により異なります。お申し込みお待ちしています。なお、各教室についてや申し込み方法など、詳しくはご自宅に届いている教室案内をご覧ください。問い合わせ、介護福祉課、内線 1273-1286。
健康一口メモ、ナンバー578。初めて入れ歯を入れました。どんなことに気をつければよいでしょうか。入れ歯には記念日があり、語呂合わせの、い、かっこ1、れ、かっこ0、ば、かっこ8から、10月8日は入れ歯の日とされています。まず、お手入れですが、入れ歯は毎食後に外し、必ず食べかすを取り除き、洗浄剤にもつけて大切に扱ってください。定期的に歯科医院を受診して、メンテナンス、確認、調整を受けていただくことをお勧めします。入れ歯は柔らかい歯茎の上に乗っています。基本的に素材は硬いので、はじめは靴ずれと同じように擦れて痛みが出ます。完成してお口の中に入った後も微調整は必要になります。食べ物もご自分の歯がすべてあった時と同じものを食べられるとは限らず、入れ歯を入れればすべて元通りとはいきませんので、なるべく柔らかい食べ物から順番に試してください。全部自分の歯があった場合に比べて、7割ほど咀嚼能力、噛み砕く力が落ちると言われています。信州ですので、お漬物を好きな方も多いと思いますが、漬物は硬く、繊維も多いので、かなり難易度が高い食べ物になります。最初はヨーグルトやお豆腐を噛んで食べるというようなところから始めてみて、無理をせずにゆっくり慣らすようにしましょう。その方が回り道に見えて、結局は近道になります。最初から無理をしてしまい、やっぱり入れ歯は合わないからと入れないでいると、顎がずれて顎関節症の原因になる場合もありますので、ご注意ください。また、発音が悪くなり、喋っていることがうまく伝わらない場合もあると思われます。楽しく健康的な毎日を過ごすためには、入れ歯は大切な体の一部です。気になるところがありましたら、お気軽に歯科医院を受診してください。岡谷下諏は歯科医師会。健康、節目の歯科検診を受診しましたか？予防歯科の観点から、20歳から70歳までの10歳ごとの節目に、 歯科検診の費用の一部を助成しています。対象者には昨年7月に受診券を郵送しましたが、受診期限は3月末、医療機関休診日除くですので、まだ受診していない人はこの機会にぜひ受診してください。なお、すでに定期受診や治療を継続している人は助成対象外です。また、節目歯科検診後、治療、歯石除去を含むに移る際には別途費用がかかります。不明な点がありましたらお問い合わせください。対象となる人、令和7年度、4項目あります。1、20歳の歯科健康診査、自己負担620円、パノラマ撮影の場合は1740円。2、30歳の歯科健康診査、自己負担620円、パノラマ撮影の場合は1740円。3、成人歯科健康診査、40歳、50歳、60歳、70歳、自己負担620円、70歳は無料。4、妊婦歯科検診、妊娠期間中に1回、自己負担620円。なお、生活保護世帯及び住民税非課税世帯の人は無料で受診できます。住民税非課税世帯の人は事前に健康推進課への申請が必要です。問い合わせ、健康推進課内線1183